ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最新のニュースです。大統領はインドネシアは2023年のハンノバメッセで協力することにオープンだと明言したことについてお伝えします。インドネシアは繁栄の共有のために2023年のハンノバメッセで全ての国との協力と投資にオープンです。これは日曜日にドイツのハンノバコングレスセンターで開催された2023年のハンノバメッセという世界最大の技術展示会の開会式でジョコ・ルル大統領が語ったものです。今年の展示会ではインドネシアがパートナー国です。ジョコ・ルル大統領はインドネシアはドイツの投資家にインドネシアでのグリーン経済の構築への参加を招待すると述べました。大統領はまたイノベーションと技術を通じて経済変革を進めているインドネシアにとって非常に関連性の高いテーマとしてメイキングインドネシア 4.0 を紹介しました。大統領によるとインドネシアはエネルギー転向によって人々が手頃な価格のエネルギーを生産できるようにしたいと考えています。この場合、業界は2060年までに少なくとも1兆米ドルの大規模な技術革新と資金調達を必要としています。それでは次のニュースです。2023年の ASEAN サミットはインドネシアの人々に利益をもたらすことができなければならないことについてお伝えします。公共政策研究所は2023年5月9日から11日に東ヌサタンカラ州のラブアンバ城で開催される第42回 ASEAN サミットの実施はインドネシアの人々に利益をもたらすものでなければならないと評価しています。公共政策研究所所長であるフィンセン・アウェイ氏は4月15日日曜日スラバヤでアンタラ通信社に対し、今回の2023年のインドネシアの ASEAN 議長国は50年以上にわたって地域の平和と繁栄の原動力として成功してきた過去数年間のインドネシアの議長国であるという前向きな伝統を引き継ぐことができなければならないと述べました。彼によるとこの機関車の役割は全ての加盟国が団結し中立を維持する場合に実行できるということです。したがって内部連結や ASEAN 柱間は有用でありインドネシア ASEAN そして世界の人々に利益をもたらすことができるリーダーシップの遺産を生み出すためにリーダーシップの遺産を強化する必要があります。それでは次のニュースです。産業省は追加価値のある工業製品の革新を奨励していることについてお伝えします。産業省はインドネシアの工業産業の発展を引き続き奨励しており、その一つは高追加価値の工業の生産を増やすためのプログラムです。これは日曜日正面声明で産業省の国際貿易交渉局長であるジャッミコ・ブリスウィチャクソンの氏が語ったものです。ジャッミコ氏は世界で3番目に大きな工業農園を持つ国として、インドネシアは再び国際舞台で主要なプレイヤーになるために工業の開発を増やす必要があると述べました。彼はまた現在の課題の一つは農場レベルでの工業の低価格であることを強調しました。ジャッミコ氏はイノベーションは追加価値のある工業製品を生み出すための最も重要な鍵だと語りました。彼は追加価値の高い工業製品を通じて工業の報酬価格目標を達成したいと考えています。それでは次のニュースです。通団のインドネシア人学生は軍事衝突を避けるために避難したことについてお伝えします。通団のインドネシア人学生はスーダン軍と緊急支援軍の準軍事グループとの衝突を避けるために安全な場所に移動しなければなりません。日曜日アンタラ通信社が受け取ったスーダンのムハマディアの特別支部の責任者の声明によると、炎はスーダンアフリカ国際大学周辺からも見えるほどの大きさだということです。ハルツーム国際アラビア語研究所または KIIFAL のキャンパスの寮に住んでいる数人のインドネシア人学生がこの地域に住む KIIFAL 教師の助けを借りてマクロム周辺地域に避難しました。これらの避難した学生のニーズとロジスティックスのニーズの一部は在ハルツームのインドネシア大使館と調整してスーダンインドネシア学生協会とスーダンインドネシア学生協会とスーダンアフリカ国際大学のインドネシア学生協会によって処理されています。それでは最後のニュースです。国連職員3人がスーダンでの戦争中に死亡したことについてお伝えします。国連食糧機関である世界食糧計画または WFP はダルフール地域でスーダン軍と民兵組織の間で激しい戦闘が発生し、その職員3人が死亡したことを明らかにしました。4月16日日曜日に AFP 通信社が報告したように、国連 WFP 事務局長のシンディ・メッカイン氏は4月15日土曜日に世界的な飢餓危機の最前線で救助活動を行っていた時に、北ダルフールのカブカビアで3人の国連 WFP 職員が暴力で悲劇的な死を遂げたこと にショックを受け心を痛めていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は帰省休暇に関する国際的観点についてお伝えします。4月22日に予定されているイドアルフィトル祭日またはレバラン祭日は、人口の大部分がイスラム教徒であるインドネシアで最も重要な休日です。その日までに人々は生計を立てている大都市を離れ、ふるさとに戻って家族や親戚と祝うのが伝統になっています。最も広く使用されている交通手段は、自家用車またはレンタルの四輪車です。その結果、一部の地域につながる有料道路であっても、複数の道路で深刻な渋滞が発生することがよくあります。今年のイドアルフィトル祭日の旅行者数は、昨年の8600万人から今年は1億2300万人に増加すると予想されています。これは4月11日火曜日、モラク港で帰省の準備を直接観察した際にジョクルル大統領が語ったものです。ジョクルル大統領は演説で、今年の帰省の流れがうまくいくことを望んでいます。実際特定の日に帰省の活動がピークに達するのはインドネシアだけでなく、米国やカナダなどの他のいくつかの国でも発生します。毎年そこに帰省の伝統は、11月24日の感謝祭や12月25日のクリスマスなど国民の祝日の祝うために行われます。一方、 ヨーロッパ大陸では旅行者のピークは通常祝日ではなく夏休みです。北ヨーロッパの人々は太陽の光を楽しむために南ヨーロッパの海辺の観光地に一斉に旅行します。ルート・ドゥ・ソレイルまたは日光へのルートとして知られるフランスの有料道路では通常完全な交通渋滞が発生します。この現象はしばしばブラックフライデーと呼ばれます。なぜならフランス人は通常金曜日にホリデーシーズンを開始し週末に入るからです。しかし地球上で最大の規制の流れは旧正月を祝うために中国人コミュニティが行った旅行です。2023年1月には21億回の陸上、海上、航空輸送モードがありました。中国人が最も必要とする交通手段は電車です。インドネシア人にとって帰省は独自の意味があります。旅行者は家族や友人への憧れを満たすだけでなく海外で働いて稼いだお金をそれぞれのふるさとで使うのが一般的です。その後この地域にはかなり有望な経済運動がありました。2023年のイドアルフィトル祭日を祝うための帰国の流れがスムーズに進むことを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。フォイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にフォイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1960年4月17日にインドネシアのイスラム学生運動が設立されたことから始めます。インドネシアイスラム学生運動または PMEE は将来的にインドネシアをより良くすることを熱望する学生団体の一つです。この組織は1960年4月17日に設立されました。当初 PMEE は最大イスラム組織団体ナダトルウラマーの若者によって運営されていました。しかしムルナジャティ宣言は1972年7月14日に発行され、 PMEE はナダトルウラマー機関からの独立した姿勢を宣言しました。その創設者には政治家だけでなく ジャーナリストとしても活動するマフブ・ジュナイディ氏とスーバン・ ZA 氏が含まれます。次は4月17日、世界血友病デーについてです。世界血友病デーは、1989年に世界血友病連盟によって作成されました。4月17日は連盟の誕生日と一致するため、選択されました。記念日の目的は、出血状態と病気の認識を促進し、血友病大量を行う余裕がない人々に資金を提供することです。最後に1996年4月17日に国際農民闘争デーについてです。1996年4月17日にブラジルのエルドラド・ドス・カラハスの軍事警察は土地を持たない農民が国内で土地を所有する権利を求めてデモを行っていた農民に発砲しました。彼らは工業及び工業活動のために国によって没収された後、働くための土地をもう待っていません。この銃撃により19人が死亡し、60人が重傷を負いました。この日は国際農民闘争デーとして祝われます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
kala mendung tiba awan gelap merayuSang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum. Pesan damai terjaga di paruh untuk aku.Kamu dan kita seringlah terbawa angin bahagia berdiri dan genggamlah harapan cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia.Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemberani Jika rintangan menantimu Mencoba pudarkan semangatmu Ingat kau insan terbaik di sini Oh yeah Tiada yang bisa halangimu Tiada yangKarena kau telah tercipta untuk berjuang Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji kauGenerasi pemberani Cerah menunggu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府はバタム島の自由貿易地域と自由港から381兆ルピアの投資を目指していることについてお伝えします。政府は4月12日水曜日にバタム島の自由貿易地域と自由港の連邦経済圏開発プログラムを正式に開始しました。目標とする投資額は381兆ルピアに達し、30万6千人の労働者が吸収されます。アイランガ・ハルダルト経済調整大臣は4月12日水曜日ジャカルタで、連邦地域の開発は自由貿易地域と自由港開発の基本計画におけるバタム、ビンタン、カリムンの開発の一部だと述べました。アイランガ大臣によると、連邦地域の開発は産業、サービス、観光の3つのセクターに焦点を当てます。連邦を含むバタム、ビンタン、カリムンの立地はシンガポールやマレーシアに近く、競争力が高いため、その効果が期待されてということです。アイルランド大臣は、この地域の開発へのコミットメントの形として、林業環境省が連邦地域の7560ヘクタールの面積の変更に関する法令を発行したことを強調しました。国土庁の農業空間計画書はまた、連邦地域の管理権に関する法令を発行しました。さらにバタム企業家庁は、土地の関税額を含む開発計画と規制も確立しています。アイルランド市は、この地域の開発は今後80年間で381兆ルピアの投資をもたらすことを目標としていると付け加えました。第1段階では、連邦地域での投資の実現は29兆ルピアに達することを目標としています。この地域はシンガポールとバタムの地平線を変えることができることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hadirkan Sri Wedari Voice of Indonesia.
Kyowa, Yogyakarta, Tokubetsu, Shu no Kankouchi, Gedattaki wo Goshoukai shimasu. Gunung Kidul no fukei wa Kouchi to Yamayama de kousei sare, Jawa to no Minami ni nobiru Karasuto matawa Sekkaigan no yamayama ga shihai shi, mitsu no chiiki no chikei ni wakerarete imasu. Gunun Kidul no nanbu zone wa kaibatsu 300 meter made no takasa no ensui gata no sekkaigan no oka niyotte shihai sarete imasu. Chubu zone ni wa kyoumibukai taki to ooku no bunkateki kankouchi wo mitsukeru koto ga dekimasu. Soshite saigo ni kitabu zone ni wa 海抜200 から 700 メートル の 坑道にあります。グルンキドルの中部ゾーンに行くと、様々な美しい滝があります。それらの一つはグダッタキです。 グダッタキは Prayenken, Banyu Sokomura, Gedat Shuraku ni aru Gunung Kidul no Gedat Banyu Soko Prayenmura de aru atarashi kankouchi no hitotsu desu. Kono taki wa Gedat Shuraku ni aru tame Gedado no taki to yobaremasu. Mata, taki no basho no mura to chiku no namae ni modozuite Banyu Soko taki mata wa Prayen taki to yobareru hito mo imasu. Gedado taki wa taki no hidari gawa ni aru kudari zaka wo tori sugiru to sekkaigan no gake no ushiro ni arimasu. Gedado taki no basho ni douchaku suru to miryokuteki na taki no panorama ga tanoshimemasu. Taki wa sekkaigan no oka kara sunde ite kirei desu. Taki no sesaragi ga ookina iwa ni butsukarimashita. Gedado taki ni wa dokuji no tokuchou ga arimasu ga sono takasa wa wazuka 10-15 meteru desu. Kabe wa hiroku dandan ni natta node taki ga kabe kara detekuru you ni orite kimasu. この自然の魅力は美しい光景になり、写ココナッツの木が滝のエキゾチックな場所に追加されます。グダルの滝の上には村の長老であるキアイダルダが残した 寄宿学校があります。写真を撮るだけでなく、この滝の新鮮さを楽しむことができます。ジョグジャカルタ市内中心部から車で約2時間の距離で約50キロメートルです。 グダドの滝の自然の魅力を楽しむには、入場料を支払う必要はありませんが、自家用車を使用する場合、車は5000ルピア、オートバイは2000ルピアの駐車料金を請求されます。
皆さん、これでパソコンインドネシア語を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kasihnya menemani meski rindu kian mencari, dan biarkan rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ディア・パマンドゥ・ウィサタ。日本語で、彼はツアーガイドです。についてご紹介します。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、ディア・パマンドゥ・ウィサタ、日本語で、彼はツアーガイドです、というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシンさんと、ジョクジャカルタの観光のガイドとして働く旅の道連れであるカトゥッさんと、ツアーガイドであるダティルさんの間で行われます。ダティルさんは、カトゥッさんに関連する情報を第三者の単語、彼を使用してデフさんに伝えます。 それでは会話を聞いてみましょう。
Dev, ini Ketut. Dia pemandu wisata.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Dia pemandu wisata. 日本語で、彼はツアーガイドです。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今回のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Dia, dia, 日本語で彼、彼、pemandu wisata, pemandu wisata, 日本語でツアーガイド、ツアーガイド、dia pemandu wisata, dia pemandu wisata, 日本語で彼はツアーガイドです。彼はツアーガイドです。リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、dia pemandu wisata。日本語で、彼はツアーガイドです。という表現を聞きました。この文には、dia、日本語で、彼、という言葉があります。dia、日本語で、彼という言葉は、話されている人の名前を置き換える三人称単数代名詞です。この表現では、dia 日本語で彼という言葉は話されている人に置き換えます。あなたは dia 日本語で彼という三人称代名詞を使うことができます。他の例は、三人称単数代名詞の他に、三人称の複数型の代名詞もあります。それは、mereka、日本語で、彼らです。三人称の複数型の代名詞は、話されている人々の複数の名前を置き換えることができます。例えば、mereka wisatawan。日本語で、彼らは観光客です。dia という三人称単数の代名詞は、男性とか女性でも示すことができます。例えば、ダティルさんは女性です。そのため、dia ダティル。日本語で、彼女はダティルです。そして、デフさんは男性ですから、dia deaf。日本語で、彼はデフさんです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
デフ、ini Ketut。Dia pemandu wisata。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Hatiku
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はベラ・ナディンダが歌うセタンカイ・アングレック・ブランというクロン調の曲をお届けします。アーリアントが作成したセタンカイ・アングレック・ブランという曲はブルーリ・マランティカとエミリア・コンテサ、ラノ・カルノとリア・イレアワン、クリシューとソフィア・ラチュバ、ラニー、タントウィ・ヤヒア、ユニ・シャラ、ピンカン・マンボなど多くのインドネシアの歌手によってデュエットとソロの両方で歌われました。この曲は歌的でロマンチックな歌詞の曲です。この曲は遠く離れているため恋人を寂しい男性について語ります。彼は愛の象徴として月蘭の花を送りました。それでは皆さん、最後はベラ・ナディンダが歌うスタンカイ・アングレック・ブランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
スタンカイ・アングレック・ブランヤンハンペGugur layu kini segar kembali entah mengapa bunga anggrek yang ku sayang kini tersenyum berdendang bila engkau berduka matahari tak bersinar.Dude!
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はメールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。